ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
よし、今日も無事仕事が終わったぞ。東京ガス株式会社執行役員総合企画部長の清水誠太さん、そしてオービリン大学教授の小林至さんの話、間に合いそうだ。テーマは確か時代にふさわしい組織とはだったよな。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
こんばんは。
はーい、いらっしゃい。
まずい、
また名前忘れた。すなちゃん。
やっぱ僕の名前忘れてません、マスター？
そんなことない、もん忘れるわけないじゃないですか。じゃあもう一度言いましょうか。
いやいや、まあ口で言うと曖昧にごまかせるじゃないですか。カフェラテを注文するんで、ラテアートで僕の名前を書いてもらえます？
いやいや、まあいいですけど、まあほら、ただこの後清水さんと小林さんのお話を伺いますから。
まあラテアートは後からでも構わないですけどね。
どうやってごまかそう。さあ、お見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに東京ガス株式会社執行役員総合企画部長清水誠太さん、そしてお客様にオービリン大学健康福祉学群教授の小林至さんをお迎えしました。清水さん、小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは清水誠太さんのプロフィールです。清水さんは1995年東京ガスに入社。千葉同管ネットワークセンター、商品開発部、総合企画部、海外事業推進部など幅広く経験され、2020年にソリューション競争部長に就任。まあ、共に作ると書いて競争部長ですね。2022年には執行役員、そして総合企画部長も担当されています。
はい、というわけで清水さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さんね、もう浜カフェの常連でいらっしゃって、そして昨年はもう執行役員に就任されまして、今清水さんがちょっと差し支えない範囲で執行役員として、こういったことがちょっと今面白くてやってるんだよっていうことがあったら教えていただきたいんですけど。
そうですね、総合企画部のもう一つの大きな仕事として、はい、長期のビジョンとか、まあ、いわゆる中期経営計画を策定する責任箇所でありまして、で今まさにですね、まあどのタイミングで発表かというところはまだ確定はしていないものの、中期経営計画というものをどういった中身に、おそらく23年から25年の期間、3年間の期間の計画を策定するというところを今非常にですね、部のメンバー一丸となってですね、根を詰めてやってるところですね。
そうですか、はい、じゃあまさにもう本当に東京ガスの今戦略作ってるってことですね。
そうですね、
大体に言うと
東京ガスの戦略そのものです。ただまあ本当にもうご承知の通り、エネルギー業界いろんなことがもう、今年度もありまして、全く世の中の市場とか外部環境が読めない中で、やっぱりもうどちらかというと戦略そのものの価値も、まあ私はそれが価値がないと思わないんですが、一方でそのアジリティですよね、俊敏性、
ね、は
い、そっちの方がより重要になってきたなっていう、最近この荒れた外部環境の中で非常によく感じますよね。
というわけで今日もぜひいろいろとお話をよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、続いて小林至さんのプロフィールです。東京大学を経て 92年ドラフト8位で千葉ロッテマリーンズに入団。翌年退団され渡米、コロンビア大学で MBA を取得されました。帰国後は江戸川大学助教授、さらには福岡ソフトバンクホークス取締役を兼任。パリーグの共同事業会社パシフィックリーグマーケティングの立ち上げや球界初となる三軍制の創設などに尽力されました。現在は学校法人オービリン学園常務理事、そして一般社団法人大学スポーツ協会理事も兼任されています。
はい、というわけで小林さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さん、実は昨年の9月に新生出版社というところから、野球の経済学という本を監修されたということなんですが、これはどういう本なんでしょうか。
これね、野球のエコシステムを図解で分かりやすく伝えようと試みた本です。で、今回このサクッと分かるシリーズっていうこれね、新生出版社、出してましてね、今なんか全部で50万部ぐらい、私の本じゃないですよ、このシリーズ、
ね、サクッと分かるシリーズが、
このシリーズでね、書かせてもらえたらいいなっていうところでちょうど両者の思惑が合致して、
具体的にこの野球の経済学ってちょっと想像つかないんですけど、どういうことが例えば書かれて
る。例えばなんで大リーグはね、例えば年俸を50億円払えるのと。
ああ、興味あるわ。
50億払うためにどんなビジネスを展開してるので、一方で日本だと今最高年俸7億か8億くらいなんですけどね。なんでこんな差が出てくるの。それは実は競争している社会と競争していない談合の社会との違いがあるかもしれませんね、
みたいなことが、
ね、解説をいろいろしてるわけですね。
なるほど。というわけで、じゃあね、そこから先詳しいことはぜひこの野球の経済学という本を買っていただければと、いうことになるわけですね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、時代にふさわしい組織とはというテーマで、先週から引き継ぎでお話ししていこうと思うんですが、特に今週は変えるべき組織、変えるべきでない組織というテーマでお話ししていこうと思います。まずじゃあ今度小林さんからお伺いしてみたいんですけど、小林さん、その組織を変えるということについて何か今までのご経験でこうお考えになっている考えの柱みたいなのって何かありますか。
例えば野球ですとね、ある一種黄金時代を作ると必ず次に低迷の時期が来るんですね。なんで来るかっていうと、やっぱり主力選手が年を取る、しかしその主力選手は年を取ってもファンが支持している、それからやっぱりリーダー格がある、ということで、例えば簡単にベンチに引っ込められない、という状況が続く。そうすると若手に蓋をする。そうするとジェネレーションギャップが生まれて、その主力選手が衰えた時にポンと同じレベルの選手が出てくればいいですけど、大体そうはいかない。
若手が育ってない。
育たない。で、これ の苦しみっていうのはどんなスポーツでもあるんですよ。これをどう変えていくかっていうと、やっぱりそういう時は主力をバサッと切るとかね、あるいはその成功体験、成功の呪縛から解き放たれる。ある時の成功の法則は次の時にはもう通用しないです、
いい時だからこそいかに変えておけるかっていうことですよね、これ逆に清水さんいかがですか。野球は結構ダイナミックにある意味変えようと思えば変えられるわけだけれども、一般に日本の組織ってなかなかそこまでダイナミックにできない部分もあると思うんですよね、そういう時にどうやって変えていくかとか、逆に何を残していくかっていかがですか。
でも難しいですね。その要は結局平時の改革っていうのがどこも一番難しいわけで、平時で儲かってんのになんでそれやめなきゃいけないのって普通思うじゃないですか。だからそういう意味では儲かってるっていうのはこれまでの過去の評価軸で儲かっている、うまくいっている、なのでその視点とか評価軸を与え続けることですよね。単純に利益だけじゃない、単純に量的拡大じゃないものをいくつか設定するようにして変化を促すようにはしてますよね。
なるほど、そうするとやっぱ大事になってくるのは、おそらく10年先ぐらいとかの未来にきっと東京ガスがありたい姿があるわけじゃないですか、そういったものを先にちゃんと描いて、でもこうなるには今もうここ変えないとやばいよねみたいな そういう形で、まあ、いい意味で危機感を煽って未来志向でやっていくっていうことが多分きっと大事ですよね。
そうですね。だからその10年先こういう未来が必要だ、こういう会社になってなきゃいけないっていうことに対する、うん、まさに組織全体の納得感、
うん、
それがないと何かこう絵空事であるか、はい、あるいは過剰なホラーストーリーってそんなん送るわけないだろうみたいな話になって、
は
い
は
い、
そっかそっか、でもこれ本当に多分東京ガスさんみたいに比較的今まで安定してこう業績を出してきて今もおそらく業績いいと思うんですよ、
はいはい、
そういう中ではかなり実際難しいですよね、そういう危機意識を植え付けていくっていうのは。
だから本当の、いや結構神風が吹いたりするときあるんですよ。それこそ為替であったりとか、うん、石油価格とかそういったマクロの影響を受けるので、ただだから常に実力値はこうです、実力値っていう補正をしたものを常に見せ続けるんです。
面白い、
はいはい、
つまり例えば業績とかの時に、はいはい、急に利益がボンとか出たりしても、
はいはいは
い、いやこれ実力じゃないから、はいはいはい、本当に実力こんなもんだからっていうのを数字を作って見せるってことですか。面白いですね。ですです、なるべくだから自分の会社の本当の真の姿を見せるっていうことを考えてるっていうことで、まあ、面白いですね、はい、ちょっとお二人にお伺いしてみたいんですけど、この組織や会社やチームは改革変化がうまくできたよなっていう、ここはうまく変化したなっていう組織ってどっか思いつくところってありますか。
これね、手前味噌でね、自分の経験でをまずね最初にみっともない話ですが、はい、申し上げるとね、ソフトバンクが、ダイエーホークスを買収してから2009年まで一回も実はリーグ優勝もできてなかったんですね、
うん、
それでその時に王さんがやっぱりね、今の状態ってのはやっぱりもうベテラン、みんなね大功労者だと、人気もある、でも力が衰えてる、どうするか、まあ、本人たちの尻を叩くためにっていうんで、分かった、要するに強い刺激与えなきゃいけないっていうんでね、ペタジーニを連れてきたんですよね。
お
ペタジーニももう、もう完全に盛りを、峠を過ぎてね、韓国でプレーしてたんですけど、
強い刺激を与えるためにペタジーニを連れてきた。
で、ペタジーニを連れてきて、主力の選手たちが怒った怒った。あの野郎と、うん、俺たちの当てつけにね、俺たちと同じような年齢の選手を連れてきたと。でも、結果的に良かったですよ。
やっぱりそうやって外から連れてくる、持ってくる刺激って大事なわけですね。清水さんいかがですか。
会社じゃないですけど、やっぱり旭山動物園とかは一つ恒例ですよね、まあ、どっちかというとそれがボトムアップ的にああいうことがなされたっていうのは、まあ、一つ大企業とは違いますけど、あれぐらい の規模感の組織においてはすごい好事例だと思いますし、はい、まあ大きいところで言うとやっぱり日立さんなんかは結構改革がうまくいきましたよ ね、 あのハードディスク事業とかいっときいろいろなものをこう、うん、歴代何代かの人たちがこうもうブルドーザーのようにこう成長して、うん、今でもどんどんどんどんポートフォリオを入れ替えて、で本当にやりやすいようにやりやすいようにして次の社長にバトンをつないでいってるっていう、うん、あの姿なんかはすごくいいなと思いますし、まあ、もう一つは、まあ、まあ事業自体はなかなか難しいんだけど会社として大きく変化したなっていうのは JT さんですかね。
JT 日本タバコ、
まあタバコ自体はね、まあ、なかなかこう難しい業界ではあるものの、うん、それこそまあ分かりやすく刺激与えてるわけですよね。もう本当に30代後半の役員それこそ作ってみたり、あるいは今の社長の寺畑さんもそれこそ52かなんかで社長にご就任されてますよね。でもうタバコの要は本社機能も今完全にジュネーブに移して、うん、まあ、グローバルで M&A をやったり、まあ、オペレーションをやられているので、
まあね、JT といえばもう企業買収ね、はい、M&A で有名ですからね、はい、
リアルな危機にさらされて、まあ、そこから変革していったっていうパターンもあるんですけど、うん、JT さんがちょっと違うのはやっぱり目線を遠くに置いた時に僕ら必ず危機が訪れるよねっていう中でいろいろなそういう、
そうですね、
M&A を早い段階からやってっていうのは、いやよっぽど組織もそうですけどそれを引っ張れるすごい人材がいたんだなって思いますよね、
うん、小林さんどうですか、今の清水さんの、その長期目線に立った時の、はい、ある意味ちゃんと健全とした期間を植え付けるっていうのがやっぱり組織の変化に一番重要なんじゃないかっていうことだと思うんですけど、
先ほどの例えば、ホークスのソフトバンクホークスっていうかね、まあ、大ホークスの途中以降のイズムって全部王さん、そうだからこれが逆にでもね、いつかは終わりが来る、
うん、
人間ですから、
うん、
はい、 その時に次どうなるのかなっていう課題を抱えている会社って多分いっぱいあると思うんですよ ね、
そうですね。
カリスマ創業者、あ、ソフトバンク本体もそうだ、うん、孫正義さん思って一代でこういう会社にした。じゃあこのいう会社がこのまま継続するかっていうと多分そうじゃないだろうなって、
なるほど、
ね、それは多くの人が思ってますよね。
つまり
どうやれば生き残れるんだろう。
つまりまさに小林さんがおっしゃってるのはその長期の危機意識目線とそこにから基づく健全な危機意識の醸成がすごい重要なんだけど、それをずっと属人的にやってると、もちろん属人的にやるからいいところもあるんだけど、その人が万が一いなくなった時に仕組みとして残ってないから、そうすると本当の意味で長い意味で機能しないっていう可能性をちょっと小林さん心配されてて。
心配もしてますけど、あ、ごめんなさいね、仕組み化って本当にできるのかなと
思って。ああ、なるほど。仕組み化はそこで人に頼らずに仕組みでそこができるのか、はい、清水さんどうですか。
で、だから企業の平均的な能力を上げる上で の、 あの仕組み化はこれは絶対必要なんですけども、うん、ただ結局それが何かのタイミングで通用しなくなってくるわけですね、はい、それって要は変化の局面ですよね、うん、変化変革の局面はこれはやっぱり人ですよ、
うん、
やっぱりその、まあ、ほとんどラッキーかどうかですよね。そのたまたまその時そのこの人がいたからっていうようなことっていうのは、まあ、企業変革のポイントではやっぱり属人的ですよね、
まあ、逆に言うとやっぱりそういうトップを常に
探してる必要があります、
ね、はい、いざとなったらそういうトップが来るような会社にしておく人材の豊富さとそこから抜擢するっていう、うん、
なるほど、はい、人を育てられるかどうかだ、人を残すが最も最高の経営者だって言いますけども、
は
い、でも今のカリスマ経営者の人たち、はい、人はあんま残してないですね、
はい、
結局やっぱり会社でもね、すごい業績残した人は出世するでしょ、うん、そうするとこの人が結局順番で社長やるけども、うん、でも実は指導者として優れてるかどうかって全然多分違う能力、はい、なんだろうな。
清水さんどうですか、今の小林さんの議論は。
そうですね、だからその、まあ、経営者を育成するっていう意味においては、あの本当に亡くなられたね、あの日立の中西さんが、はい、あの社長の条件っていう本を教授で書かれて、
ね、
はいはい、あれはまさにそうで、まあ、本当に社長っていうあのやっぱり特殊な能力、はい、社長業って特殊な能力が必要ですって言ってたと思うんですよね。ただじゃあ大企業のいいところって現場の長とか、あるいは本社のマネージャーとかいくつかのマネージャーとしての試金石っていうのがあるんですよ ね、はいはい、ありますね。でやっぱりそこで求められるものが違うんですよ、現場の長と、うん、本社のいろんな調整も含めて全体最適しなきゃいけないところと、ある意味あのいろいろやった経験したことによる引き出しの多さだと思うんですよ ね、まあ、ですね。でやっぱり階層によって求められるマネジメント能力は違うので、はい、ある意味すごく健全に、うん、そこはあのなんていうかな、フィルタリングはされてるって
。結果それで人はそれなりに育ってるんじゃないかっていうことなんですね、はいはいはいはい。
ちょっとなんか野球に話戻して申し訳ないですけど、はい、ある種高津監督って抑えしかやってないじゃないですか。
あ、ヤクルトのね、今もうね、
一つのポジションしかやってなかったけど、こんだけ監督としてうまくいってるっていうのは、うん、まあ、いわゆる選手としての晩年にちょっとあんまり良くなかったんですよね。ヤクルトから出されたりとか、韓国に行ったりとか、ある種メジャーも行きましたけど、そういう不遇の時代がいろいろあったからこそ、引き出しで今うまくいってるっていう可能性はありますか、小林さん。
それね、多分大いにあると思う。あの、私その現役の時のね、高津さんのことをあの人となりも含めてよく存じ上げてるわけじゃないですけど、まあ基本的にピッチャーってのは勝手なね、特に抑えやる人ってのはある種ちょっと超越した精神の持ち主でね、まともな感、要するに常識的なものの考え方をしたら、とてもあんなマウンド立てないですよ。だって人の勝ち星をね飛ばす可能性があって、抑えて当たり前でしょ、うん、最もとんがった世界にいた人で、その中で成功してきた人なので、相当優位が独尊でいられる人なんですよね、
うん、
ところが多分その独立リーグにも行った、まあ、大リーグに行ったいろんなものの中で、うん、こうスタイルを見て、多分もしかして多分でもね、本人が指導者になりたいという思いもあったんだと思います。で今の監督ってのは日本でも完全な中間管理職ですから、
うん、
背広組とユニフォーム組の間に入るんですよね、うん、そしてその上で今度は選手に動いてもらわなきゃね、この役割を元抑えの切り札で、うん、それの世界で成功した人ができるってのはちょっと驚きですよ。
うん、なるほど、
ええ、
うん、だやっぱそういう意味ではあれですね、これからの経営者は高津みたいに どっかで社長になる手前で不幸なことが、不幸って言ったらいいですけど不遇な時代が何年かあった方がいいんでしょうね、リーダーになる人っていうのは、
はい。
じゃあ最後、実は清水さん、4月から、
はい、
東京ガスの経営理念が新しくなったということで、はいはい、そこも含めて東京ガスグループで今後、まあ、こういう、まあ、組織のカルチャー文化を作っていきたいとか、こういったその経営理念に沿った組織にしていきたいっていう時に、まあ、最後どういう考えが結局あるっていうふうに。
そうですね、まあ、新しい経営理念というのが、まあ、人に寄り添い社会を支え未来を紡ぐエネルギーになる、未来を紡ぐエネルギーになるっていうものなんですけども、うん、まあ、まさにその初回の時にもお話ししたように、まあ東京ガスって渋沢栄一が創業した会社で、はい、まさに1回目の時矛盾っていうお話ししたと思うんですけど、
はいね、
はい、やっぱりですね、そのまあ、我々未来を紡ぐっていうことは、まあ、社会とともにですね成長していくっていうことだと思うんですけど、その、まあ、市場原理っていうことだけではないですけど、しっかり成長していくっていうことと、一方で社会に対するその、まあ、優しさっていうんですかね、まあ、そこ、まあ、すなわち論語とソロ版と、
はいはい、
との力ですね、論語&ソロ版ですよね、
論語がソロ版ではなくて、はい、論語とソロ版ってことですね、は
い、&です。だから&っていうものをやっぱり今もずっと悩んできてるんですけど、公益事業者として、うん、でもその悩む文化っていうのは、まあ、大事にしていって、まあ、最後はもう本当に、まあ、僕はよく言うのが、東京ガスっていう会社が世の中のですね、まあ、いい例なのかどうか分かんないですけど、まあ、要はシンドラーのリストに乗りたいわけですよ。やっぱり要は間違いなく世の中に価値と、いいことしてるっていうことを誤解なく伝わるような存在になるために、まあ、そういう会社にしていきたいんですね、うんうん、まあ、それがまあちょっとあれですけど、まあ、世の中のシンドラーのリストに必ず乗りたい、世の中危機に陥っただけでも東京ガスだけは残したい会社に入っていく、いや入れてもらえるような、まあ、そういった組織文化っていうのを本当にさらに強化していきたいって思ってますね。
なるほどね、
はい。
清水さん、小林さん、ありがとうございました。いや、すなちゃん、今週もお二人の話本当ためになりましたね。
いや本当に全然関係ないと思ってましたけど、僕ヤクルトの高津監督がどうして抑えしかやってこなかったのになんでこんなに名監督なんだろうっていうのは、なんかモヤモヤしてたんですけど、今日なんかそれが見えた気がしましたね。
そうね、やっぱり高津監督も実は選手の晩年は不遇な時代があって、でもだからこそ引き出しが多くなったことが監督になった時に効いてる。いやー、深くて面白い話でしたよね。
まあ、異色の組み合わせでしたけど、はい、本当に面白かったですね。そうだマスター、そろそろラテアートで僕の名前を書いてもらってもいいですか。あと小腹も空いたからサンドイッチもお願いしていいですか。
あー、ついに来た。はい、少々お待ちを。あれ、あー残念、豆切らしちゃった。今日はカフェラテの提供はできないな。いやー、名前書けなくて残念。なので今日はサンドイッチだけですね。はい。
マスターのラテアート見られなくて残念だな。これじゃあ僕の名前確認できないな。とでも言うと思いましたかマスター。領収書お願いしていいですか。
え、
サンドイッチの分の領収書ですよ。宛名は僕のフルネームでお願いしますよ。
よし、こうだったら奥の手だ。では500円いただきます。
はい、じゃあ領収書を僕の。
よし、まだ、
えい。
あ、もう閉店時間だ。領収書書いてる時間ないな。わい、早く出て行ってください。
うわー、なんか昔もこのパターンあったぞ。なんか都合が悪くなると蛍の光が流れてきて、いていていていていていていていていていていて、
はいはい、出て出て出て出て行って。 はい、ありがとうございました。逃げ切ったぞ。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、ポッドキャストなどでも過去の放送配信中です。こちらもぜひお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、時代にふさわしい組織とは。出演は常連さん、東京ガス株式会社執行役員総合企画部長清水聖太、お客様桜美林大学健康福祉学群教授小林至、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。